ございます。聖書と福音の時間です。新しい年が始まりました。どんな年になるのか期待で胸が膨らみます。あなたの新しい一年が神様と共に歩まれる幸いな年になればと心から願っています。それでは今年最初の聖書メッセージです。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
明けましておめでとうございます。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。ところで一昨年2012年という映画が公開されました。これは2012年に全地球陸地を飲み込むような大洪水が起こる、その中で一握りの人間たちが大型船に乗り込むことで救出されるという映画です。この映画の見どころの一つは8000メートル級のヒマラヤを一気に飲み込む大津波です。あまりにもリアルなコンピューターグラフィックの映像に見ている人は皆息を呑みます。そしてこのコンピューターグラフィックを作ったのは日本人坂口亮さんという方なんですね。彼はこの作品でアカデミー科学賞を受賞しました。ところで一体どのようにしてこんなにリアルな水の動きを表現することができたんでしょう。流体力学に基づいて映像を作ることによってです。ところがこれはなかなか難しいことだったんですね。坂口さんは流体力学を使えば本物そっくりの波の動きを作れるとは考えていましたが、実際に流体力学の本を読むとチンプンカンプンだったそうです。というのはこのジャンルは高等数学に支えられているからです。そして坂口さんは高等数学の本を買ってきて読むんですが、それでもまたチンプンカンプンなんです。なぜでしょう。小学校時代から算数が大嫌いで勉強してこなかったからって言うんですね。それで高校の数学の教科書を読み始めました。それでもわからないんです。それで中学の教科書、小学校の教科書と降りて行き、最終的に分数まで戻ったそうです。なんと彼は小学4年分数の単元で算数と決別してたんですね。しかしここからは早かったそうです。分数から初めて中学の数学、高校の数学、大学の数学、高等数学まで上り詰め、ようやく流体力学の本を読むことができるようになりました。ここまで来て初めて、ああなるほど、水ってこうやって動くんだと分かったんだそうです。ところで坂口さんはこの途中の努力について、まるで数学や物理の勉強をしているという感覚はなかったそうです。彼にとっては数学ができるようになるということが最終目的ではありません。彼はあくまでも大好きなコンピューターグラフィックの勉強をしているつもりなんです。だからそれほど苦ではないんですね。学生時代嫌で仕方がなかった数学を苦に感じないで取り組むことができた最大の理由は何でしょう。目的がはっきりしているということです。何のための勉強か、何のための数学かという目的がはっきりしていました。彼にとってはコンピューターグラフィックを通してこの映画を少しでも偉大な作品にするということが目的だったのです。才能ある監督が総力を挙げて取り組むこの映画に自分も参加してより一層素晴らしい作品にするという目的がはっきりしていたので、勉強しているという意識すらなかったんですね。目的が明確になれば多くの困難に耐える力が湧いてきます。いや、困難は良きチャレンジにすら変わっていくんですね。ところで映画には映画監督がいるように、実は人類歴史にも人類歴史総監督がおられるのをご存知でしょうか。聖書は人類歴史の最初から最後までを実に正確に語っている予言の書物でもあるのです。神様がこの世界を作られた時から今日に至るまで、いや人類歴史のゴールに至るまでを 語りきっている書物なんです。監督は作品を作るときに配役を決め、ロケ地を設定し、様々な役割をスタッフに与えます。それと同じように、神は人類救済のマスタープランの中にあなたが加わることを心から望んでおられる方なのです。この人類歴史のテーマを一言で言うなら、裁きと救いです。すなわち罪に対する裁きとキリストによる救いなのです。神という中心を失った人間が自分の欲望の赴くままに暴走する人類歴史の出来事は、破壊と悲惨の繰り返しです。この悲惨な世界から誠の神様のもとに救出するために、神は救い主を送ってくださいました。この方こそイエス・キリストなのです。実は映画2012年にはモデルがあります。それは聖書の中に登場するノアの箱舟です。ノアの箱舟なんか神話だと思っている方々が日本の中には多いようですね。しかし現代科学は聖書の記録が正しいということをしっかりと裏付けているのです。例えば全地球を覆った大洪水があったということは、化石によって証明されています。世界で最も標高の高い山であるエベレスト山の頂上の地面からは、貝や人手やサンゴの化石が発見されているからです。これはかつてこの山をも完全に覆った洪水があったということの証拠なのです。またノアの箱舟のサイズと火については驚くべきことが分かっています。それは長さ300キュビト、幅50キュビト、高さ30キュビトで作るようにと神から指示されたと旧約聖書創世記の中に書かれてあるんですね。この箱舟のサイズの火は30対5対3の直方体です。実はこの火で船を作ると90度傾いても転覆しないで元に復元するということが分かっています。ですからこれを船舶の黄金比と言います。多くのタンカーはこの火で作られているのです。20世紀になって様々な実験により発見できた火なんですね。どうしてこれを大昔の人間であるノアがこの比率で船を作ったんでしょう。神が教えたというのでない限り説明がつかないのです。さてこのノアの箱舟について、新約聖書の中でこのようなことが語られています。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。ここで聞き慣れない言葉が登場します。バプテスマという言葉ですね。これはいわゆる洗礼のことではありません。ここで言うバプテスマというのは、キリストが私たち人間の罪のために引き受けてくださった十字架の裁きを意味しています。地球規模の大洪水の中で箱舟の中にいた8人だけは安全でした。それは彼らが立派だったからでも罪がなかったからでもありません。神が示した箱舟の中に入っていたからです。それと同じように私たちもキリストという神の用意された救いの箱舟に入るならば、何からも安全なのです。一体何からの安全でしょう。死後の裁きからの安全です。またやがてこの世界に降りかかる最後の戦争からも安全です。なぜなら今天にいるキリストは人類歴史の終わりに到来し、本物のクリスチャンを皆天に引き上げてくださるからです。どうぞあなたもこの年の初めにイエス・キリストという箱舟の中に乗り込んでください。心からお勧めしたいと思います。
ノアで御言葉つかんで。 皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバブテスマをあらかじめ示した方なのです。ペテロの手紙第1、3章20節21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。